なたのなりたいが地域の医療を支える力になる。問い合わせ先、国保医療課、電話 43-9141、 ファックス 24-7714。 将来、地域医療を支える看護師という職業を選択肢に加えてみませんか。市内の赤坂町に現場経験者が講師となり、充実したカリキュラムを提供している新潟病院附属看護学校があります。卒業後も住み慣れたこの町の医療機関で多くの先輩たちが活躍しています。今回は夢に向かって頑張る学生たちのリアルな日常や学ぶ楽しさをお伝えします。地元で学び、地元で活躍する、この町の未来を支える力となるため、ここから学び始めませんか。写真、新潟病院附属看護学校3年課程。写真終わり。看護学生の1日、8時30分、登校、8時50分、午前の授業、演習、講義やグループワークを通して、看護の知識を学びます。12時、お昼休み、友達とランチタイム、勉強の話だけでなく、学校生活のことなどを話してリフレッシュします。13時、午後の授業、演習。演習を通して患者さんへの接し方やケアの方法など、実際の看護場面をイメージしながら学びます。16時10分、放課後、実習室で技術の練習をしたり、図書室で友達と国家試験対策をしたり、それぞれのペースで過ごします。在学生、卒業生インタビュー。駒形理音さん、柏崎市出身、在学生、顔写真があります。今はテストに向けて毎日勉強を頑張っています。放課後は友達と問題を出し合いながら楽しく学んでいます。本校は少人数制なので、先生方との距離が近く、気軽に質問できるところが魅力です。通学しやすい環境で、充実した学校生活を送っています。梅沢真理子さん、柏崎市出身、在学生、顔写真があります。社会人を経て入学し、勉強と家庭を両立しながら、充実した毎日を送っています。テスト前は友人と協力して学び合い、わからないことは先生や仲間に気軽に相談できます。年齢や経験に関係なく学べる温かい環境が本校の魅力です。石川彩乃さん、新潟病院勤務、卒業生、顔写真があります。現在は脳神経内科病棟で働いています。在学中は、待望式や学校紹介動画の制作を通して、主体的に行動する力や、コミュニケーションの大切さを学びました。学校での経験は、患者さんのケアや他職種との連携など、日々の看護業務に役立っています。看護学校の魅力。1、実践的に学べる。モデル人形や高機能シミュレーターなどを使いながら、実際の看護に近い形で学べます。授業で学んだことを繰り返し練習でき、自信につながります。2、先生がしっかりサポート。国家試験合格に向けて、先生が一人一人の学習状況に合わせて、丁寧にサポートします。わからないことも相談しやすく、安心して学べます。3、学校生活も過ごしやすい。新しく整備された病院ラウンジなど、快適に過ごせる環境が整っています。学校から徒歩5分の場所に学生寮もあり、通学や生活面でも安心です。 看護学生へのサポート。市は新潟病院附属看護学校に入学する方に祝い金を支給しています。市内に住所を有する方20万円、それ以外の方10万円。市内の病院では看護学生を対象とした奨学金制度を設けています。このほか看護学生が利用できるさまざまな制度があります。詳細は新潟県ホームページをご覧ください。詳細県ホームページ QR コードがあります。看護学校ホームページ QR コードがあります。
令和8、2026年度市功労者表彰。問い合わせ先、総務課、電話 21-2355、ファックス 24-7714。 7月1日は市制施行記念日です。市は毎年この日に各分野で多大な功績のあった個人団体を表彰しています。今年度は14人と5団体に表彰状を贈呈しました。写真。写真の説明。柏崎市功労者表彰式の横看板の下に国旗と式があります。その前に前列は市長を真ん中に10名の方が椅子に座り、後ろに8名の方が立っています。写真終わり。自治功労。久賀照美さん、統計調査員。顔写真があります。産業功労。有坂亮さん。柏崎刈羽内水面漁業協同組合代表理事組合長。顔写真があります。教育文化功労。野村秀子さん。ガールスカウト日本連盟新潟県第1弾役員。顔写真があります。高んだ綾子米保存会。綾子米保存伝承。下の綾子米保存会。綾子米保存伝承。保健衛生功労。稲田誠介さん。学校医。顔写真があります。山口健二さん。学校歯科医。顔写真があります。関谷早苗さん。学校薬剤師。顔写真があります。角川早苗さん。学校薬剤師。体育功労。庭山進さん。卓球競技発展及び白鳥保護活動。顔写真があります。歌代沙耶さん。第79回国民スポーツ大会優勝少年女子 B50m 自由形。顔写真があります。社会福祉功労。内山かほるさん。社会福祉法人役員。顔写真があります。砂塚和美さん。民生委員児童委員。顔写真があります。品田豊彦さん。民生委員児童委員。顔写真があります。全校功労。柏崎ライフセービングクラブ安全な海岸利用啓発。里山環境づくりネットワーク。自然環境保護。公益財団法人柏崎地域国際化協会地域国際化。佐藤清子さん。柏崎市消費者協会役員。顔写真があります。新海陽子さん。小学校での俳句指導歳時記編纂。顔写真があります。各功労者の詳細はこちら市ホームページ QR コードがあります。
会社と地域を守る大切な仕事。事業承継。まずは相談を。問い合わせ先、商業観光課。電話 21-2335。 ファックス 22-5904。 事業承継とは、会社や個人事業の経営を後継者に引き継ぎ、事業の存続と発展につなげること。スムーズな承継をするためには早めの準備が必要です。承継には5から10年の準備期間が必要と言われています。大切な事業を次世代へつなぐため、まずは専門機関へ相談してみませんか。新潟県の後継者不在率中 46.1%、 中新潟県の後継者不在率、出典帝国データバンク新潟県内企業後継者不在率動向調査2025、中終わり。何から始める？相談窓口。中小企業の事業承継に関するあらゆることを相談できます。相談は無料で、秘密は厳守されます。問い合わせ先、新潟県事業承継引継ぎ支援センター、電話 025-246-0080。 問い合わせ先、柏崎商工会議所、会員のみ、電話 22-3161。 問い合わせ先、柏崎市商工会、旧黒姫、旧北条、旧高柳町及び旧西山町商工会管内のみ、電話 47-2086。 補助金で未来への選択をサポート。柏崎市事業引継ぎ支援補助金。事業承継に取り組む市内事業者を支援するため、市業、市は武士の市などの専門家に計画作成などを委託する経費の一部を補助します。使いやすくなりました。事業承継は長期間を要することも、今年度から事業承継完了後1年以内であれば補助金が申請できるようになりました。QR コードがあります。市内児童・生徒数の見込み。問い合わせ先、教育総務課。電話 21-2360。 ファックス 23-0881。 各学校、年度の詳細はこちら。QR コードがあります。小学校児童数、令和8、2965人、矢印、令和14、2044人。中学校生徒数、令和8、1615人、矢印、令和20、905人。今回の推計によると、次の2校が令和12、2030年度に複式3学級となるため、再編基準に該当します。これから地域・保護者と具体的な検討を始めます。大須小学校、北条小学校、出生数が不明で数値を出すことができない箇所は、横棒線で表示しています。令和8年度は実数、令和9年度以降は、令和8年度の各学年の児童・生徒がそのまま進級すると仮定した数。表、表の説明。縦の欄は小学校・中学校の2つ。横の欄は令和8から令和20までの年度をとっています。上から読みます。小学校1年、令和8、414人、令和11、382人、令和14、288人、令和17と令和20は出生数が不明のため、共に棒線表示。以下、2年から6年までと合計欄も、令和17年度と令和20年度は棒線表示です。2年、令和8、478人、令和11、368人、令和14、 304人、3年、令和8、498人、令和11、389人、令和14、313人、4年、令和8、495人、令和11、414人、令和14、382人、5年、令和8、520人、令和11、478人、令和14、368人、6年、令和8、560人、令和11、498人、令和14、389人。小学校合計、令和8年度、2965人、令和11年度、2529人、令和14年度、2044人。中学校、1年、令和8、501人、令和11、495人、令和14、414人、令和17、382人、令和20、288人、2年、令和8、541人、令和11、520人、令和14、478人、令和17、368人、令和20、304人、3年、令和8、573人、令和11、560人、令和14、498人、令和17、389人、令和20、313人、中学校合計、令和8年度、1615人、令和11年度、1575人、令和14年度、1390人、令和17年度、1139人、令和20年度、905人。表終わり。企業が作ったものづくり大学、新潟工科大学、新潟産業大学、新潟産業ユニバーシティ、柏崎の大学によるチャンス、チャレンジ、チェンジ、ケースナンバー82、新潟産業大学、後輩をサポートしながら自分自身を成長させるチャンス、キーパーソンズ、新潟産業大学、スチューデントアシスタント、佐藤祐介さん、布川海里さん、野瀬彩音さん、自分の経験を生かして1年生を幅広くサポート。先輩学生が1年生の基礎ゼミナールや学校生活をサポートするスチューデントアシスタント以下 SA。 1クラスに1名の先輩学生がつき、現在は6名の学生が SA として活動しています。高校生の頃から仲間と一緒に活動することが好きだったという佐藤さんは、1年生の頃から SA をやってみたいと思っていました。後輩たちが楽しく大学生活を送れるよう、自分自身も楽しみながらサポートしています。つい口を出してしまうことも多いので、ぐっと我慢して見守る立場でありたいと思っています。笑い。と、笑顔で話してくれました。留学生クラスを担当する布川さんは、昨年留学生との交流を通して海外に興味を持ち、自ら留学生クラスの担当に立候補しました。一番大変なのは言葉の壁ですが、積極的に話しかけてくれたり、ジョークが上手な学生が多かったりするので、楽しいクラスだなと感じています。言葉だけでなく、日本で生活する上でのマナーなども伝えながら活動しています。クラス対抗のモルック大会で生まれる交流と一体感。6月には SA が主体となってクラス対抗のモルック大会を開催しました。学生たちは 和気あいあいと競技を楽しみ、クラスの垣根を越えた交流や一体感が生まれるなど、親睦を深める貴重な機会となりました。野瀬さんは、モルック大会以降は後輩たちとの距離が縮まったように感じています。クラスの雰囲気づくりも SA の大切な役割の一つなので、これからも後輩たちが安心して学生生活を送れるようサポートしていきたいです、と話してくれました。基礎ゼミナールを取りまとめる渋谷智樹准教授は、学生たちにはこの活動を通して様々な経験をしてほしいと考えています。後輩のサポートだけでなく、自身の成長の糧となるようなチャレンジにも積極的に取り組んでほしいです、と学生たちへエールを送ります。学生同士が支え合い、共に成長する SA 活動は、新潟産業大学ならではの魅力の一つです。先輩から後輩へと受け継がれる温かなつながりが、安心して学び、充実した学生生活を送るための土台となっています。佐藤さんから、市民の皆さんに一言。新潟産業大学は、地域との関わりを大切にしています。一年生たちも柏崎の町に出て活動することが増えてくると思いますが、その際は協力していただけると嬉しいです。写真2枚。1。左から佐藤さん、布川さん、野瀬さん。2。クラスの垣根を越え、一体感が生まれたモルック大会。写真終わり。新潟工科大学からお知らせ。中学生、高校生の皆さんに図書館を開放します。大学ホームページ、QR コードがあります。夏休みの期間中、大学図書館を中学生、高校生の皆さんに開放します。予約、登録不要。涼しく快適な環境で、自習や読書に取り組めます。大学図書館を体験してみたい方も歓迎しています。学習場所としてぜひご利用ください。来館の際は図書館へお越しください。対象日、8月7日金曜から9月4日金曜の指定日。利用時間、9時から17時。持ち物、生徒手帳。お問い合わせ、新潟工科大学附属図書館、電話 0257-22-8177。 利用可能日等の詳細は図書館ホームページをご確認ください。 https://www-uf-0.ufinity.jp/NIIT/ QR コードがあります。新潟産業大学からお知らせ。夏の図書館開放について、大学ホームページ、QR コードがあります。中学生、高校生に図書館を開放します。受験勉強や夏休みの課題に取り組む学習スペースとしてご活用ください。開放日、8月6日木曜から31日月曜。土日、8月10日月曜から14日金曜を除く。利用時間、9時から17時。利用方法、図書館受付で生徒手帳または生徒証を提示してください。お問い合わせ、新潟産業大学附属図書館。電話 0257-24-8435。 詳細は図書館ホームページ、図書館インスタグラムをご確認ください。図書館ホームページ、QR コードがあります。図書館インスタグラム、QR コードがあります。この紙面はスタッフゼプトが制作しています。